俺の未来は敷かれたレールの先にしかないのか。
未来はレールの先にも道路の先にもあるよ。
え？
レールも道路もどちらも走れる特殊車両キリク車で、鉄道インフラを支えながらこれからの道を開きます。つなげる、広げる、未来のレール、キリク車テック。
タレカツラジオ
1155。
さあ始まりました。はい、タレカツラジオ1155。はい、こんばんは、女子鉄アナウンサーの久野智美です。そして
元近鉄名物広報マン福原俊博でございます。
はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
はい、さあこの番組は鉄道をもっと楽しくをテーマに、女子鉄アナウンサーの久野智美と元近鉄名物広報マンの福原俊博さん、そしてリスナーの皆さんと共に鉄道の今、昔について掘り下げ、未来にワクワクする番組です。最新の鉄道ニュースから現地のロケまで、幅広くそれかつ鉄道活動をお届けしていきます。
はい、
時に現役の鉄道マンや鉄道ファンのゲストも乗り入れていただきまして、聞くだけで鉄道旅に出かけたくなる、そんな鉄道エンタメ番組です。
はい、5月も後半ですわ。
ねえ、もう最終週ですよ。あっという間に終わっちゃいますわ。はい、
もうね、皆さんね、ゴールデンウィーク疲れをそのまま持ち越して、6月に入る、6月入ったまた梅雨が来るとかですね、うん、もうそんな吹っ飛ばして今日はですね、はい、はい、今夜も終電気分で、
そうですね、
ゆっくりと、はい、乗り鉄トークをお楽しみにしてくださいませ。
そうですね。
はい。
5月病大丈夫ですか？福原さん、そんなあったりとか知ったことあります？僕
それどういう意味？なんか
ずっと元気やん。
いや、もうずっと元気。もう元気元気。今日だと25日、給料日や。
ほんまや。
あの、サラリーマン給料日やね。はい。
まあ、吉本も給料日。
25。
そう、うん、25。
あ、なるほど。
はい、給料って入る。
はい、あ、僕なんかね、多分お家に入るから。
うん、あ、そっか、
はい。はい。小遣い自由にできないけども、なんかワクワクする、ね。
ワクワクする。
はい、はい。はい。そのワクワク感で25日。もう、あの、うん、5月分なしで。
確かに、はい、だから25日はそれで乗り切れる感あるね。は
い、ね、月末になったらしんどい
から言っちゃう。スタッフさんは吉本からの振り込みは25日あるよ。あの話じゃない。
それもあの、は
い、奥田さん、は
い、水面から話でいいと思いますが、
はい、浜田さんも何の話やね、はい、ね、急にちょっと連れ込まれてね、七海ちゃんふややから、
もうね、
ベテランさんに
即戦即戦で入って本戦出れないぐらいの勢いです。はい、
まあ、ラジオやから全部話すからね。
はい、
はい、すいません。はい、で今日もですね、はい、あのたくさんお便りいただいてるんですが、
はい、
ちょっとその中からオープニング1つ、はいはい、ご紹介をさせていただきたいと思います。
はい、
これはね、おそらくなんか我々の知ってる方の文体に見えるんだけど、ちょっとね、鉄ナーネームが書いてないんですよね。
はい、
はい
はい、
ちょっとご紹介させていただきますね。
はい、
はい、いつもお世話になってます。
はい、
奈良県王寺町観光広報大使の福原さん、
はい、
久野さん、先日はありがとうございました。はい、
王寺町の話ですね。
はい、はい、こちらこそありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
鉄道の町王寺の鉄道サミット、
はい、
町の文化財指定した蒸気機関車のリニューアル式典と町政100周年を大いに盛り上げていただきありがとうございました。
はい、
うん、これ中の人感がありますね。
中のスタッフかな。
ね、
はい、僕は大体あの方やなと思います。うん、はい、よくあの王寺の町をですね、いい町やからうるちょるして、はい、いつも夜は飲み歩いている方かなと思いますね。
鉄道多めの良き一日になりました。
はい、
さらなる100年に向けて出発進行。あ、
はい、
この氏名前田さんですね。
いや、名前言っていいの。
名前で、
それは本人近かったけどもね、はい、多分前田さんでしょう。もうね、本当にね、あの行政の方と私たち ね、はい、私たち、黒さんと私らはね、本当に一体となって、
はい、
こういうイベント、真剣にイベントしましたですね、今回もね。うんうん、はい、うん、いいね、王寺町の町大好きですので、
そうです、
はい、
まあ、王寺町の偉い方がこうやってね、じきじきに、
ね、
うん、ね、もういつも一生懸命その王子のために、
はい、
こう皆さんがこう集える場を作ったりですとか、はい、ちょっと鉄分多めな催しを企画してくれたりとか、うん、あの前田さんはね、もともとあの、うん、ホリプロの名誉マネージャー南田さんの先輩とかだったんですよ、
はい、
あの学校の確か。
あ、そうですか、高校かな、
高校かな、はい、あ、さすがです、さすがです、
うん、
そうそうそう、で、あの、私もちょっとなんかよくしていただいて、
はい、
そうそうそう、うん、 わざわざね、ちゃんと聞いていただいて、はい、こうやってレターまでお寄せいただいて、
はい、感謝してますよ。感謝ですね。はい。
でもちょっとなんか慣れてらっしゃらなくて、はい、なんかお名前が抜けてるところがなんか可愛らしくて、でもあえて匿名やったらどうしよう。
まあまあそれはそれで、もう僕ごめんなさい言っときます。はい。
ご名義言っときます。
はいはい、はい、言っときます。
はい、ありがとうございます。
あの一緒に ね、あの名前は出して頑張ってますしね。
そうなんですよ。
全然大丈夫です。はい。
こうやっぱ一緒に作ってるメンバーさんなんで、それこそこのラジオとかもね、はい、その奥田さんなんか普段はななみちゃんで今日はね、
はい、
あのこう。なんだろう、援助列車っていう、
はい、
もう救済車っていうか
救援列車
、はい、救援列車としてね、はい、天野さんが、
はい、
はい、
今日もすごいメンバーがね、周りを囲んで
めっちゃ呼ばれるやんって笑ってる、
はいはい、周り囲んでいただいて我々暴走してるという、
ね、そ
う
そ
う、
ほんまに、はい、出てるのは我々ですけど、うん、はい、やっぱりスタッフさんと一体になってね、その一列車として運行してるの で、ね、イベントもこうやって、はい、ラジオも番組もね、はい、そうそうそう、だからね、ちょっとあえてすみません、前田さんの子、はい、名前を呼ばせていただきましたが、はい、ね、オーディションもちょっとまた夏に向けていろいろイベントやるかもみたいな話ありますもんね。そうですね、
は
い、まあ、
調整いろいろとやっておりますので、うんうん、まあ、決まり次第、それはそうと、このさ、
はい、
あの観光大使を狙ってるので、
うんうん、ね、いいんですか、
はい、
寝屋川差し置いて、
はい、はい、ね、あなたも寝屋川捨てるとか言ってた
よ、ね、捨てはしんない
、はい、捨てませんか、はい、
寝屋川の前にもしかしたらおじ長さんがね、うんうん、本当毎年のように呼んでもらってるから、
はいはい、
お手伝いできるなら、
うん、
それこそあの世界遺産もね、今回ちょっとアスカ決まりそうなんで、
うん、
まあ、世界遺産目線からも私背負えますんで、
はいはい、そっちもそうなの、はい、背負うの、
あの
柏原アスカ、
はい、はい、そうそう、柏原アス
カ、はい、はい、なら全部背負います、
ね、はいはい、背負いすぎや、はい、はい、ありがとうございます、はい、でもあの、はい、あ、じゃあそれは前田さんに言っといてくれます？
あ、言っときますよ、はい、
ほんまに、
あの、ね、でも
本気にするよ、
決めるかどうかわからない
ね、
はい、
そりゃそうよ、
はい、
はい、
まあ、でもボツになるかわかりませんけども、ただし久野さんは王子長を愛していただいてるというのは、うん、
うね、はい、
分かっておりますので、
応援してます、はい、
はい、
第三の呼吸やと思ってるんで、はい、引き続きね、皆様の王子町にぜひ旅に出ていただけると、
はい、
はい、嬉しな温泉キリン、
はい、2022年開通の日です、
はい、わざわざ説明していただいてありがとうございます、
はい、はい、ありがとうございます、
はいはい、というわけで今日もこちらのコーナーから参りましょう。久野智美のレッツゴーかっこかり、はい、まあ、ですが、はい、今回は福原さんにもお付き合いいただいているので、はい、実質久野智美&福原俊弘さんの鉄号かっこかりです、
はい
はい、借りは取れません、
はい
はい、
前回私ね、この放送で、
はい、
第初回を一緒に放送したんですけども、
ね、前編、はい、
前編もう
ホ
ームでの車両の紹介と、
はい、
もう何倍か発車してすぐで終わってしまいまして、う
ん、千今宮まで行って終わったね、
終わったね、
はい、
でもね、うん、それだけの内容濃い、
そうですね、値打ちあるから、
はい、で今回は、はい、もう真ん中で行ってやる、中編で、もう
私中編で結構ダサだったんだけど、
はいはい、
どんぐらいうんこになるかもしれないんですが、
もうね、急ぎのうんこしやなあかんかなと思いますね、はい、
はい、お付き合いいただければと思います、
はい、
はい、で、走行中に、
うん、
それぞれのプレスの、ね、メンバーが、
うん、はい、
車両を見ていくんですけど、うん、はい、前回はなんとなくちょっと1号車と2号車、うん、そして3号車にあたるですね、こう、ま、カフェとか、
はい、
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 行ける、ま、専用のなんか呼び方がありましたよね、
はい、
何プレスやったっけ、
はい、はい、
あ、これだ、ロビーラウンジ、
はい、ちょうどね、コーナーになってね、木製のテーブルがあったりしてね、
そうそうそう、
テーブルカウンターですね、
うん、
ここもおしゃれです、はい、
ね、この3号車とあとワイドビューシートの2号車、
はい、
はいはい、でリラックスシート1号車と、
はい、
はい、ご紹介したんですが、
はい、
グランシート、そしてグランシートプラスという、
はいはいはい、
冒頭から非常に気になっておりました、今回初めてちょっと豪華な、
はい
はい、シート、そしてこのグランシート、グランシートプラスっていうものに関しては、
はい、
お食事が、ね、
そうなんですね、
ついてくるということで、
これ何年ぶりなんですか、はい、このさ、なんか情報では前回、
ね、100年ぶり、
前回100
年ぶりということで、
はい、
ね、その食事サービス復活って、まあ、いわゆる目玉になる車両をみんなで見てきたので、
はい
はい、じゃあちょっと移動の道中からですね、はいはい、お聞きいただきたいと思います、
はい、決して我々はその美味しい料理は食べさせていただいておりません、
う
ん、 はい、見るだけですけどもね、そうですね、豪華さがわかります。
はい、わかります。はい、後でね、ちょっとお弁当でぎゅーっとね、はい、まとめてご飯いただいたので
、はい、
ご不満が終わりですか。何回さんに言ってるで、
それそれ何回さん聞いたら怒られる
けど、怒られるよ、
めちゃくちゃ、はい、
もう乗るだけで、シュンテアの利用してくれてんねんから、
はい、もう乗るだけでも最高です
。そうです、はい、はい、あとね、皆さんね、全部食べたかったらちゃんとお支払いするんです。
はい、
はい、
いい値段ですけども、
いい値段でしょ。だからグランシートで、うん、はい、モーニングアフタヌーンティー、大人1名様11,000円、はい、2,300円で、ランチだと13,430円、
はいはい、
でグランシートプラスっていう、この後出てきますけど、
はい、
一番いいお席だともうちょっと上がって、はい、大人1名11,980円から、
はい、
そして、ランチですと14,180円、
はい、
まあーコース料理いただくのと同じです
わ。同じですね、
はい、ね、うん、まあでも移動もね含めるとほんとまあまあお得だ
っか、うん、いいですね、本当に車両も良くなって、うん、あれ景色も最高ですので、
は
い、全てね、総合的に全て含めた値段だと理解していただけばいいかなと思いますね、うん、
はい、さあそれでは早速ですが、はい、お聞きいただきたいと思います。
はい、皆さんは見えないかな、私たちは見えますけども、うん、はい、
はい、そう、一応ね、なんか、あ、動画も載せれたらいいんですけどね、まあちょっと場合によっては他番組が使ってくれるかもしれないので、はいはい、そちらもご期待ください。はい、ではちょっと移動中の音からお聞きいただきます。
はい、お聞きください。
はい。すごい綺麗。
前乗った時にこれがなかったね。
あ、そうなの？
仕
切りみたいな？
サシャみたいな。
サシャだね。これサシャだね。前でおなじみ村上裕太くんです。
こんにちは。
こんにちは。もしかしたらこれまた妄想トレインに納品するかもしれない。はい。すいません、カットになっちゃったらごめんなさいなんですけど。その場合は YouTube か、
ね、
それかスラジオか。あ、めっちゃ映ってる。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
大丈夫、
今ね、皆さんお仕事中だからね。はい。
全然大丈夫です。今、関
西
です
。関西です。譲り合いながらの試乗会ですからね。なかなかね。
ここがね、薄いから。
そうそう。あ、じゃあ、ここがあれか。前はなかった。
なかった、なかった。
一週間前にね、なんかちょっと壮行会みたいなのがあったって伺ったんですが、春展会、うん、ね、さあそして桜井寛さんです、
はいはい、こんにちは、
こんにちは、マツコの知らない世界でもおなじみの、はい、よくヨーロッパ旅とかね、ご一緒させていただいていて、ご取材なども
タケコって呼んで、
タケコ、タケコ、友近さんとレイジさんは菅さんをどうご覧になってるのかな、ね、でも世界的に有名な、はい、写真家さんのお二人です、はい、
世界
台湾よく行くじゃん、
まあね
ね、はい、あ、でも台湾好きな方がここにも何隠れるんですか、
いや、
いや、さすが、いや、ちゃんと取材しましょう、はい、はい、すいません、失礼しました。はい、ちょっとグランシートプラス、そしてグランシートのご紹介なんですが、
はい、う
ん、基本いつも仲良しメンバーが試乗会で集まるので、たまたまこれをね、はい、半脇は
打ち合わせもせずに、うん、それぞれね、南海さんの方、まあ、広報さんが担当していただいて、はい、それぞれ報道マスメディア関係のお仕事されてる方、うん、集まるんですけども、
そうです、ね、
なんかみんな知り合いばかりですね、
そうです、
はい
はい、うん、ということでゲストで、ね、お出になっていただいた村上裕太くんと、
はい、
そして桜井寛さんとの2人の、ね、はい、写真家さんと一緒に、
はい、
この時は取材をさせていただきました、
はい
はい、でもうちょっと私にリポートしてるので、
はい
はい、お聞きください、
はい
はいはい、こちらランチメニューになっております。わ、美しいカゴに入っていますね、美味しそう。続いてアフタヌーンティーメニューです。わ、三段構えですね。ちょっと走行が激しくなると揺れますが、スイーツも可愛らしい、一つ一つ綺麗なお皿に
あ、モンブランありますね。レイジさんが大好きなモンブランです。はい、栗ありますわ。これはちょっと値打ちのあるね。え、いやー、美味しそう。こちらがモーニングメニューです。ちょっとやっぱりこう、ね、パンをメインに、あしらっていて、結構メニューもそれぞれ違いますね。こちらがグランシートプラスです。一席だけ頬張りになっているのが特徴ということですね。一番、はい、豪華な、そして後ろ展望も見られるような座席になっています。さあ、グランシートプラス、後ろが展望できるんです。すごい、ちょっとあの国子っぽい、これ友近さんが大好きなね、御堂海英二さんのちょっとイメージとしたじゃないですけれども、なんか彷彿させるようなリスペクトを感じる、はい、あしらいですね。ここにこのあしらいを持ってくるっていうのはちょっとこれまで見たことがないので、レアな気がいたします。めっちゃ綺麗。はい、そして顔張りです。座り心地も抜群です。
最高、最高。進行方向の右手には、お、南海電鉄最大の千葉市の工場をご覧いただけます。
工場が見られるそうです。
こちらでは毎年秋に南海電車祭りを開催しております。お客様への日頃の感謝をお伝えするイベントであり、車上体験をはじめ鉄道ならではの様々なブースをご用意しております。皆様ぜひお越しください。
さあ、ということで、はい、村上裕太くん、そして、ね、桜井寛さんと一緒に、
はい、
このあいわゆる4号車グランシート、はい、グランシートプラス、
プラス、
はい、見ていただきまして、ちょっとね、はい、工藤の方でリポートをしておりましたが、
はい、
福原さんもいかがでした、まあね、今回改めて乗られて、
はい、うん、まあ、私今回中心によく真剣に見ました。あの、前回も1回乗ったんですけども。
はい、ですよね。
はい、2回乗りました。はい、
そうなんです、はい。ちょっと後ほどね、あの、ちゃんと福原さんにその、こう、詳細を聞いたインタビューも出てくるんですけど。
はい。はい、で、それで事前に今勉強して今回乗ったんですけど、うん、やっぱりあの、南海さんの、あの、本気さが分かりまして、
はい、
特に4号車ですね、皆さん聞いていただきましたようにですね、うんうん、もう料理からいろんなですね、例えば乗る時間帯によりまして異なりますし、
う
ん
う
ん、
はい、
やはり座席によりましてもですね、異なるんですけども、
うん、
僕はやっぱりね、スイーツおじさんですので、
まあ、
デザート6種類の、
うん、
ほんでね、どれを迷うかなというぐらいのですね、美味しそうなのがありましたんですけども、小野さんどうでした？
いや、もうなんかホテルのアフタヌーンティーみたいな、その3段ね、ダブルデッカーじゃない、
はいはい、サンダーデッカー、
ね、サンダーデッカー
あの昔のブルトレの1階とか3階の、
はい、確かに、
はい、
あの美人体感ある。いや、その急に急にこの例えあかんね、
あかんね。
アフタヌーンティーの、なんだろう、はい、ホテルの、はい、多分女子会、港区女子が女子会するところだから、言い方ぐらい の、
ね、はい、
あの豪華さなんですけど、
ありましたね、はい、
あの食器とかもやっぱりすごいこだわってらっしゃるから、
はい、
あ、これ大丈夫割れへんって思いながらなんですけども、
はいはい、
しっかりとね、耐久性も持って、うん、
はい、
あの、こう、なんだろう、こう、並べてくださってる。は
い、
これ、雰囲気も、こうい
いです、ね、
買ってるって思うと、決してこう、はい、お値段高くないですね。値、
はい、
打ちある、
うん。割とですね、早く食べずに、ゆっくりと食べて、
スマホがいいかも、
終点の、
うん、
はい、あの、極楽橋行くまでにですね、はい、ゆっくり食べていただく方がいいかなと。
うんうん、
まあ、もちろん何回何回出てすぐ食べてもいいんですけども、都会の走るよりかちょっと田園風景だとか、
そうかも、
ちょっとね、緑、この時期で緑がすごくね、綺麗ですので、うんうん、そういうとこね、こうスイーツを食べながら、またね、美味しいね、この、2段の檻のようになってる、この料理も美味しいので、
ね、おかもちをちょっとイメージして ね、
あ、そうですね、
小鉢が6品、はい、そしてサンドが2種、ポタージュ、はい、これがモーニング、
はい、
で、おかもちの、あ、ランチはなんと小鉢12品も入ってる、
はい、
で、あとご飯と土瓶蒸しか、
はい、
すごいな、
最高にいいですね。
これは、
はい、 特にね、あの我々のご年配、年配のね、お客様とかね、乗っていただいたら、あの本当にね、この美味しい料理を食べていただけるかなと思いますね。多分そちらから皆さん狙うんじゃないかなと思いますね。
記念日にぜひ、はい、で、まあ、あの布製のシートが、はい、まあ、3つ、はい、そしてグランシートプラスっていう、はい、まあ、後ろかぶりつきも見れる、
はい
はい、革の座席が一つというですね、
はいはい、
まあ、本当に贅沢な空間になっているので、はい、
うん、
なんか記念日のそのなんだろう、こう頑張ってね、お金貯めて
今、
ね、ね、これちょっとご紹介、ちょっとこれは両親なり、はい、ちょっと祖父母とか連れて行きたい
ね、喜ぶですね、はい、
うーん、これは値打ちあるわ、うん、
あの本当に値打ちあります、
はい、でね、
まあ、
乗りに行くための列車ですね。
そう、そうですね、うん、で、あの一番最後尾は先ほどね、あのこのあの後ろの車掌台からちょっと外が見えるのがね、
はい、そうそうそう、
これもね凝ってるんですね。
ね、
竹を切ったとかですね、木を組み合わせたですね、
はい、
組木というんですかね、うん、そういうのをこう借りながら外を見えるというのもね、ここもあの本当にね、値打ちある、
ね、
はい、あの仕切り扉になってますね。
あそこ多分装飾ないと結構なんかガランドな感じになっちゃって、はい、普通のつまめみたいになっちゃうから、
そうですね、
うん、
高級感がなくなるんですね。
そうなんですよ、はい、だからあえて、うん、この格子越しに越しに見なあかんのって思う方もいるかもしれないんですが、
うんうん、
それはちょっとあのごめんなさい、てっちゃん目線すぎる、
はい、
やっぱりあのあしらいがあることで、
はい、
あのより景色が上品に上質になるっていう、
はい、不思議な
こう経験をしましたね、はい、今回ね、ね、なのでちょっと皆さんね、
はい、
あの聞くより乗るが早しということで、
はい
は
い
はい、ぜひ、まあ、一回はあのちょっとこのグランシート、グランシートプラスの4号車にね乗ってみていただきたい、はい、そんな車両でございます。
そうですね、はい、
はい、さあ、それではまだまだございますので、はい、引き続き、ね、
はい、
走行中の音源、そして福原さんと2両編成でお届けしている、はい、あのリポートを、
はいはい、音源ですね、
そうですね、はい、お聞きいただきたいと思います、
はい
はい、ちょっとずつ景色がやばいになってきましたね。福原さんどうですか、もうあのまだデビュー前なのに、
はい、
2度目のグランテンク、
はい
はい
はいはい、あのそうですね、あの中谷さんもですね、私の前田出身の近鉄もですね、うん、非常にあの、車両自身を大切に使う、
うんうん、
あのすぐに廃車して新しいものがといいからですね、うん、それぞれその中谷さんの良さ、
うんうん、
近鉄の良さ、まあ、日本鉄の良さをそのまま出しているので、このように4両編成で1号車から4号車までみんなカラーが違う。
そうですね、
はい、ということで私中がですね、
中が
今の座っている向かい合わせの席、
はい、
一方、
うん、
窓側の方、逆の方、尻尾方向、こうやるんだって右側は渓谷のところを走る。
これ窓向きの座席、美しい景色が堪能できますね。
はい、この後ね見えると思います。
はい、
高低差がたくさんあって、
うんうん、
郊外で50パーキングのところ。
あ、そんなにあるところもありますか。
はいはい、それすごいカーブが
あります、はい、確かに、はい、
運転してて経験あるんですけど、このようなカーブで、はい、もう一方進行方向と右側は崖、はい、なんですね。
そうですよね、
はい、今日ですね、上から見ながら渓谷を見ながら森林を見ながらですね、
はい、
あの荒野に行くというのはね、最高にいいと思います。
最高にいいと思います。いただきました、グッドボタンいただきました。ありがとうございます。はい、ということで向かい合わせのお席です、
はい、そうですね、はい、こちらを向かい合わせ、本当にね、あの、いい、あの場所ですね、あの含んで左右が、
はい、
この時期ですね、新緑でですね、流れております、うん、この天候が、
はい、
デビューを祝うのにですね、今日は
見事な春ですね、はい、
温度というのが違いましたですね、
はい、あ、違いましたですよ、ね、
はい、
この間も、はい、あの結構ね、
はい、
妄想トレインでも、はい、徳ちゃんと喧嘩してるんですけど、
はい、
あと、
はい、
ね、あのラジオ番組のトレカツラジオ1155で、
はい、
あの久野がなや、雨女や、そう、はい、雪女やみたいに言われるんですけど、はい、今日めっちゃ晴れてますから、
は
い、
お
便り以上です。
いい天気でね、
はい、
今の場所ではね、曇りとか若干雨降るかなと思ってたんですけど、
ね、
はい、
はい、
コースが勝ったのかな。それともね、後半も
晴れ男は自分やいう話です。
いや、まあそれもあるし、まああの晴れ、こんなもん分散やなと今日だけは
認めてもらいました、はい、いやでもあの窓もこう広くなってるから、はい、やっぱりこう展望が良くて、
はい、
ゆったり過ごせるのがたまらないですね。
そうですね、
全身の天空ともまたちょっと違う味わいといいますか、
はい、
なんかしっかりとこう木を使って、そして座席シートも、はい、あのおしゃれなね花柄にしたりですとか、はい、あとちょっと手元でね、まあ、充電したいなっていう時にコンセントつないでとか、はい、こういうところなんか今っぽいと言いますか、
はい、ね、そうですね、南海さんもですね、はい、新しいものをどんどん入れて、うん、ただやっぱり沿線もね、あの南海イコール森林の方もたくさんありますので、
はい、
木をイメージした、
そうですね、
素材を使っているので、はい、もう年齢からしてこの年配の方も若い方もね、非常におしゃれで喜べるような車内になっております、はい、うん、この空間最高です。
最高ですね。
座った位置から本当にね、
綺麗です。はい、私結構なんかあのグランシートも素敵ですけど、はい、この2号車のちょっとカジュアルな感じも
落ち着きます。そうですね、あの僕はあの2号車大好きで、もちろんそれよりいい車両なんですけど、はい、2号車が特にいいですかなと思います。
あのルイジさんと友近さんに、はい、おすすめするとしたらなんかどこどこありますか。
はい、これね、ルイジさん、友近さん、はい、値打ちあります。ありますので、もう私がね、もういろいろとね、動画切ったりよりか、乗ってください。ナンバー、もうナンバーから、ね、もう吉本さんからすぐ、
ほんまや。
どこやから。
NGK の方法は何
とか、ね、そうそう、終わった後とかですね、
本当にね、
はい、そのまま、親の方にね、人の家のもいるし、折り返し帰ってくる。私これからね、
はい、
あの私近鉄沿線やから、ナンバー、南海ナンバーから乗って、はい、川内長野で止まります。降りて、そのまま近鉄帰ろうかなと。もったいない、もったいない。
なるほどね。
はい、もうそのまま高齢さんまで行きましょう。寝ちゃいます。
寝ちゃいます。よう使うやつよ、からと。
はい、もう使っておきます。パクってます。ライフルパクってます。
退職させていただいております。その通りでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
終点です。
いや、まだまだ終点じゃない
か。東北の終点。
いやいやいや。もう綺麗な。
綺麗綺麗綺麗綺麗
綺麗。そう
そう。
続いてください。
ドアが閉まります。ガッツンください
。
はい。
キノコをね、渡るところから、
はい、
福原さんと、まあ、なんだかんだ我々ちょっと居心地が良かった、なんか2号車で。
そうですね。うん、あの、まあ、向かい合わせで、はい、お話しできるのと、
はい、
本当に横の1列のシートもあるんです。2号車は本当に、まあ、どの車両もいいんですけど、2号車は居心地よくですね。
はい。
よく喋るおっさんやね。
いやいや、ありがとうございます。
はい、
インタビュー撮らせていただいて。
はい。
うん。
これさ、やっぱりね、あの、いい車両。はい、で、近鉄も車両。まあ、あの、先ほどのね、あの、どう、音も聞いていただいたんですけど、はい、あの、新しい車両を作るのもいいんですけども、うん、あの、古い車両をリニューアルすると。うん、で、近鉄もリニューアルして走ってる。はい、ね、南海さんも頑張ってリニューアルして走ってるんですね。うん、で、風光明媚なとこ、単線、両方はね、緑で飛び込んでくるというね、
うんうんうん、
ぜひとも乗っていただきたいですね。
ねえ、うん、これ、値打ちあるで締めてたから。
値打ちある。
うん、ねえ。うん、一応の使われるや分からんけど、
はい、
音と動画と両方あのちょっと活用するっていうことで、
はいはい、
あの友近さんとレイジさんへのメッセージも入れてたけど、
はい
はい、ね、これ妄想スタッフさん使ってくれるかな、ね、
もうあの私の声で言ったらボツかも分かりませんけどね、うん、はい、あの業界の総合直通って、うん、テレビとね、
ラジオ
の
ね、
そう、総合直通ってお願いしましょう、
はいはい、ね、この間もあの慶応さんロケの時にね、
はい、
結構あの写真使ってもらったりしてたんで、
はい、
はい、これはもしかしたら、レイジさんね、
はい、
福原さん大好きやから。
いや、僕も大好きですよ。はい、もうね、
そうそう、
本当にね。
ね、うん、でね、あの、また、どうなったかはオンエアをご覧いただきつつ、
はい、
あの、カットされてんな、ゲラゲラって思いながら聞いていただくのもまた一行でございますので。はい。というわけで、
はい、
今回ですね、ちょっと一旦ここで、周辺お開きとさせていただきます。
はい、終点まで行かない
ですね。まだ行けないですね。
はい、
ね、
はい、はい。
後編は、またたっぷり、
はい、
あの、ちょっと交換駅のリポートなんかも入っておりますが、
はい、
はい、はい、お楽しみにしておいていただければと思います。はい、ちょっとあの、月またぎで恐縮なんですけれども。
はい、はい、もう来週に。
はい、はい、そうですね。
はい、
接続いたします。
はい。
はい、 というわけで以上、はい、久野智美&福原俊博さんの鉄号カッコ仮でした。
はい、
鉄道さんいらっしゃい。さあ、このコーナーは現役の鉄道マンや鉄道ウーマン、鉄道ファンの方などに乗り継いでいただくコーナーです。
はい、
はい、今回はですね、はい、渡辺車両工業さんのオーナーご夫婦でいらっしゃいます、はい、浅井輝明さん、そして智子さんに乗り入れていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。はい、
わざわざ
はい、ね、大阪
から来ていただきました。
寝屋川からお越しいただいて、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
智子さん、今日は京阪色ですか？
あ、はい、今日に合わせて京阪色で来ました。大阪からやってきました。
素晴らしい、はい、おすごい。気づいたらちょっと椅子も我々京阪色やね。
本当に、そうやね。
ずっとそうやったね。そう言われてみれば。
もう銀行の色ちゃうことだけ。
ああ、三井住友。そうそうそうそう。ちょうどともこさんが三井住友がありますね。はい、どっちかさんがね、京阪見るたびにおっしゃるんですよね。何の話は。で、お二人のね、ちょっとプロフィール。
そうですね。
はい、ご紹介させていただくと、はい、まあ、渡辺車両工業さん。はい、まあ、もちろんね、北野鉄道さんの中の方なんだろうというのは予想つくと思うんですが、はい、実は、うん、大阪府寝屋川市にあります、
はい、
京阪電車とともに歩んできた清掃に特化したメンテナンス会社さん、
はい、
はい、で京阪電気鉄道の車両課長でいらっしゃった創業者の渡辺和夫さん、はい、はい、が1959年に創業されたことから始まっていらっしゃいます、
はい、
で現在はですね、鉄道バスの清掃はもちろんオフィス、そしてビルの製造、リフォーム、そしてアクリルグッズの事業など幅広く展開されていらっしゃる企業さんです。
はい。
はい、すごい、なんかちょっと新しい角度の鉄道さんですね。
う
ん、
そうですね。今ではなかったようなゲストなんですけども、この際よくご存知の技術の京阪さん。はい、京阪というのはね、非常に京阪さんはね、うんうん、もう真面目な会社で、
そうですね、
はい、割とね、僕も、まあ、近鉄にいたんですけども、どめえな会社ではないですよ。
いやいや、めっちゃ大きい会社じゃないですか。
会社やけども、やっぱりね、はい、我々からしてもね、京阪さん、京阪グループはね、すごくですね、技術の京阪、うん、真面目な会社、いろんなこともね、チャレンジせずにですね、今日までですね、うん、安全で運行しながらですね、はい、保ってる、その中でやっぱりね、清掃、メンテナンスが大事な。とこなんですね。
そうです
よね。そこを、担っていただいている渡辺車両工業さんです。
この、今ご紹介させていただいた通り、普段のお仕事っていうのはやっぱり車両の、はい、清掃がメインでいらっしゃる。
そうですね、はい、電車に限らずバスもそうなんですけども、
ああ、京阪バスもですか、
はい、
よく乗ってました。
ありがとうございます、
はい、
ご乗車ありがとうございます。
ご乗車いたしました。はい、
まあ、外、それから内側、うん、こういったものをまあ定期的に清掃するっていうのが、まあ、我々の、お仕事にさせていただいております。
はい、ということは、うん、今代表取締役社長でずっとこの引き継ぎでやってるわけ、何代目なんですか？
うん、私で3代目になるんですけども、
はい、
でも浅井さんですもんね、渡辺さんじゃないんですもんね。
はい、はい、まあ実は、
はい、
まあ、うちの家内の、
智子さん、
はい、旧姓が渡辺でして、はい、渡辺和夫っていうのは、
はい、
創業者の和夫が祖父になります。
おじい様が作られたんですね。でもおじい様の和夫さん、和夫ってなんかディズニー映画に出てくるなんか名前みたいで、ね、
はい、
なんか確か、あれ、ズートピアかなんか見に行った時に、なんかそんなお名前、あ、違うんですよ。ごめんなさい。
違う違う、はい、
ね、一つは、はい、本線に戻して、はい、一つのね、後ろ社員生まれなのかな、和夫さん。
ちょっと生まれ年なのかわからないんですけど、はい、なんか、うさぎは寂しがり屋だからっていうのはよく、なんか、はいはい、 あの父が言ってましたか、はいはい、おじさんの名前が、はい、うさぎのうということで、
うん、
うさぎは寂しがり屋やからおじいさんも寂しがりなんやでみたいな本が聞いたことあります。すいません、はいはい、
意外とじゃあノーバスな方だった
かもしれないです、はい、
ねえ志村さん
何やらや
ら笑っちゃった絶対ちゃう。いやでもすごいですね、もともと車両課長でいらっしゃった方が、はい、独立して、うん、手掛けたってことですか。
そうですね、うん、まあ、当時は55歳が定年なんですけども、はいはい、55歳の定年を迎えるにあたって
勤め上げて、
はい
はい、
当時の京阪の、社長等から、はい、退職するときに、まあ、今まで一生懸命車両のメンテナンスに尽力してたんで、
はい、
自分で会社をこれをきっかけに起こしてそのまま車両清掃をしないか、
す
ごいですね、
はい、聞いてます、
うん、独立を促されたってことですね。
そうですね、だからケイアンさんはそのままねグループだとかに作ってやらすというね、鉄道会社はそういうの多いんですね、うん、でもやっぱりこの、カズーさんがですね、はい、今までやってきた実績が信頼関係だったんじゃないですか。
そうですね、本当に一生懸命洗剤も自分で作って
考えて、
はい、いろいろと試してやってたみたいな。
車両課長時代からってことですか。
そうです、そうです。
すご
い。例えば普通の方が洗剤作るっていうのはできないですけど、
できないですよね、
何か和夫さんは何かそういうのあったんですか、
ね、研究者とか、うん、
聞いてる限りではやっぱり化学の勉強を一生懸命して、うん、洗剤もこういったものを使えば、うん、当時はブレーキが撤収だったので、はい、ブレーキかけるたびに鉄粉が窓に刺さったりとかしてたみたいなんですけども、うん、そういったものをきれいに落とせる洗剤をどうしたらいいかとかっていうことを一生懸命考えてたみたいで、
はい、じゃあなんかその鉄粉だったりとか、はい、その場合によって油汚れとか、はい、結構場所によってでその
あります、
うん、
はい、昔の列車はですね、床見ると床がね茶色くなってるんですね、
うんうんうん、
それ今おっしゃったみたいにブレーキかけた時に鉄の粉が飛んでいくんですね、それが付着してこれが取れないんですね、
は
い、
そうですね、
じゃあそのカズーさんがもう開発された洗剤がすごく多分良かったんでしょうね、それできっとずっとメンテナンスされてて、うん、じゃあご卒業しちゃう、うん、どうしようってきっと慶阪さんもなられて、その時に独立して、うん、まあなんか、まあ、いわゆるこうクライアント会社としてパートナー組も
う
みたいなことです、はいはい、かっこいい。だってこの時代ってきっと定年、ご定年ってもう退職悠々自適な老後みたいなイメージですよね、
う
ん、へえ、すごい。あ、じゃあそんな結構背中を智子さんは見てらっしゃったんですか。
はい、そうですね、はい、背中を見てました、はい、
すごい。
まあ、智子さんがそのままその会社でお父さんのお仕事、はい、おじいちゃんのお仕事を見てきてですね、やっぱりその仕事をすると思ってました。
いや、覚悟はありました。
私すごいね、
うん、女は二人兄弟です。私が長女になるんですけど、
はい、
後取りの男の子が欲しくて欲しくて仕方がなかったと父からは聞いておりまして、
うん、はい、
まあ、しかまあ、女性二人の兄弟ですので、うん、まあ、私が継ぐというか、まあ、旦那さんになる人に、
うん、
期待してるんだろうなっていうのは感じてました、う
ん、なるほど。じゃあ、カズーさんが立ち上げて、うん、その後、まあ、おじい様なのでお父様に当たる方が、まあ、2代目になられた、
はい、そうです、はい、50年、はい、頑張ってくれまして、
はい、で3代目として、まあ、照明さんが浅池から乗り入れてきた、
はい、はい、
すごい。じゃあもう、でもお婿さんみたいなことではなかったんですね。渡辺家に入ったわけじゃないもんね。
そうですね、はい、会社名はね、なんですけども、
はい、
まず照明さんね、その、はい、お父さんの増蔵さんでしたですね、
う
ん、のこうつながりというのはあったんですか。
はい、
うん、
いや、もともとは全くなく て,
なくて、
はい、地元の話になりますけども、
はい、
宮川市 の,、はい、市の方に勤めてまして、私自
身、市役所、
はい、
お会いしてるかもしれない
戸籍取りに行ったり、
あ、そうそう、戸籍は滋賀なんです、
あ、
そうそう、滋賀の大津なんですけど、
はいはい、
市役所とかも結構用事があったから、はい、高校生ぐらい、うん、大学生ぐらいまでは行ってたので、うん、お会いしてるかもしれんね。
はい、
ねえ、
そしたらすれ違ってい
ただいたかも。違ってるかもしれないです。はい、じゃあ最初は市役所勤めで何年ぐらい？
約10年勤めました。
うん、へえ、はい。じゃあ、まあ、大学ご卒業されてから入られたとしても30歳ぐらいまで。
そうですね。
あ、
はい、
あ、そうですか。え、そこから、うん、このお父様より、まあ、お引き継ぎみたいな形になったんですか？
あ、結婚してから、
うん、結婚してから、
はい、まあ、私がこういう実家が事業してるってことも、まあ、分かった上で結婚はしてくれたんですけども、結婚してから、私の父が、こっそりスカウトっていうか、父に、主人に、後継いでくれないかっていう感じで、スカウトしてたようです。私はちょっと知らないんですけども、分からなかったんですけど。は
い、じゃあ、とも子さんに、なんか、なってほしいよみたいなのを、こう、お二人前にして直談判みたいな。
ではなくですね、はい、こっそり。
何やこれ。カルテルや。何ですか？
そうなんです。
え、そうなんですね。え、じゃあ、お勤めになって、出たのが準備でしょ。ご結婚されたのは、
20後半ですね。27の時に結婚をしまして、しばらくは当然
しばらく
市役所で勤めてたんですけども、まあ旗で、まあ家内の方は家業の方を少しお手伝いとかしてたんで、まあ旗目に見てて、
社員さんみたいな、
あ、そうですね。はい。
はい、
で、まあもう要は後継ぎがないっていう状態をまあ旗目に見てて、
はい、
まあ初めはまあ継ぐという頭は全くなかったんですけど、うんうん、
ちょっと手伝おうかなみたいな、
ちょっと気になりだして、でまあたまたまその時に寝屋川市の市駅が高架になったりとか、
おお、あの時だ、中之島開業とか近い時ですよね。
そうですね、その少し前
ぐらいになるか、ね、
になると思うんですけど、その時にまあ駅舎の中にもやっぱりその建築の設備ってあるんで、うんうんうん、そういったものを経営の方と図面付き合わせてやり取りしたりとか、まあ、そういう許認可関係をやってたもんです
から。なるほど、市の職員さんとして。はい
はい、まあ、その、京阪っていうのはもう本当に子供の時から身近な存在だったんで、うんうん、まあ、本当に、自分もまあ、当然鉄道といえば、もう京阪をずっと利用してましたし、うんうん、まあ、身近な存在で、まあ、気になる存在ではあったんで、うんうんうん、まあ、その、次の代がいない、っていうのが本当にいいのかなっていうのがあって、うん、まあ、父親と話をしてる中で、うんうん、勝手にお酒の席で盛り上がって、
はい、
じゃあ継ぐわっていうような形で始まって、はい、もう本当に話ができたら、その後、トント拍子で、じゃあ役所いつ辞めんねん、やつ辞めんねんっていう形で、じゃあもう年末で辞めますっていうこと
で。そうなんですか。はい、
その時、智子さんは、ご主人様からこうご相談とか話はされたんですか？
はい、まあ、決まったぐらいの勢いで、はい、そうするからって言って、うん、まあ、びっくりしましたけど、うん、内心やっぱり嬉しかったし、ほっとしました、ね、はい、やっぱり気にはなってましたので、うん、はい、
じゃあこのまま継ぐ方がいなかったらどこかの授業に ね、
そうか、そうですね、うん、
まあ、畳むとかっていうことを言ってたんで、まあ、もうその時でももう40年以上、うん、まあ、会社として続いてきてたんで、それはちょっと残念やなっていうのが。
で、もう飲みの席で。
はい。
そうです
ね。やるわ、すぐわ、マスコーハンドルいう名のバトンを受け取って。いやー、そんなん言うてへんと思うけど。ちなみに、照明さんは、鉄道はお好き？京阪が好きですか？
そうですね。嫌いではないんですけど、はい、その、 びったり電車に張り付いてっていうところまではなかったんですけど、うん、まあ
福原さんとは違う。
僕も好きなあんまり好きなもんなかったよね。
いやそんなことないけど、いやいやびったり張り付いて SL 追いかけで写真撮ってね、
まあ、そう SL は大好きだったんですけど、電車興味なく
て、
ね、
大好きで、
はい、でいつの間にか、ね、近鉄で入って
、ね、もう、ね、はい、どう言うわ、
久野さんみたいにね、もうその鉄道業界入るけど、鉄道業界人非常に大好きになってますよ。これでも鉄道見えんかったら体壊すよ、
うん、あでもそうやと思う、うんうん、鉄道乗ってへんとやっぱ体調悪くなる
でしょうでしょ
う、そうそうそう、
もう若干なりかけて、はい、本線に戻しまして、
はい、まあ、そでも、はい、でも気配はきっとあるんですね、生まれた頃から、
本当に慣れ親しんだ、
うん、
あの本線は本当に路線が、うん、もう本当に三条のまた地上の時から、
はい、やだ羨ましい、
変わらんとこで二人座っててんちゃうの彼氏と、
あー座ってた座ってた、それをやってた、等間隔にみんな
座る、
あれなんだよね、
絶妙な感覚で座ってますよね、
あのみんなの本能すごいよね、上から見たらさ綺麗に斜めちゃう、私のところはもう力になってたから、
そうね、あの僕らの時は上でしたから、うん、あそこね、もう、4月は桜が綺麗でね、
ですよね、羨ましい、はい、ま
あ、そんな中で、はい、ともこさんとしたら、はい、旦那様が後継いでくれて、もう嬉しいと先ほど言ってくれたんですけども、はい、やっぱ不安もあったし、せっかくね、あのお二人から会社を背負わなあかんというプレッシャーとかありました？
確かに、
あプレッシャー、その頃はそんなにあの若かったのもありまして、はい、なかったんですけど、だんだんもうじわじわですね、はい、あの実感するようになりまして、はい、
今従業員さんって何人ぐらいいらっしゃるんですか？
今
だいたい、まあ、本当に鉄道だけじゃなくて、商業施設とかの清掃とかのスタッフもたくさんあのいてくれてますので、
はい、
それを全て入れますと250人。
すごい。
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 大変なお仕事。うん、そうなんですね。うん、なんか京阪沿線って、それこそ有名ななんか電化、
うん、
電化製品の、
よう言ってた。
どうぞ家電メーカーの、はい、こう会社さんとかもあるけど、はい、ああいうところのメンテナンスとかもってことですか、ビル清掃とか。
いや、そういうのはあんまりやってないんですけど、はい、本当にあの京阪グループにお世話になってます。
商業施設、
あ、クザハモールとかや。
そうや。
ひらかたモールです。
ひらかたモールとか今させていただいて
る、は
い
は
い。
今新しいのであ
れば。カッピカラスだから。びっくりするよ。あんな京阪ちゃうで。
違う。でもね、
あの京阪。もっとおぼこいのが京阪やって。
あのね、京阪と近鉄あんまりね、ピカピカだったらあかんの。
そうやね。それも香り先生とずっと言ってた。
うん、ね、ある程度、うん、庶民的なね。
そうそうそう、
でもね。
残しててほしいのに、
そうそう、
あんななんか大学デビューした友達みたいになっちゃって、びっくりですよね。
いやです。
この間なんかあのラジオショーで剛さんも言ってたな。ひらかた変わったわ。戻して。はい、あ、そっかそっか、じゃあもう結構我々が日々京阪ユーザーとしてお世話になってるところは、うん、何かしら綺麗なのは、うん、渡辺車両工業さんのおかげだったりっていうことですよね。
一部あのお手伝いさせて、
いやいや一部じゃない、
うん、まあ、そんなね、うん、渡辺社旅行部さん順調でずっと今日まで来たんですか？例えばコロナの時期とかなんか未来大変だと思うんですけども、うん、
やっぱりあの、うん、あの鉄道会社がやっぱりこの今までいろいろと波がありましたんで、はい、うん、その度にやはりあの清掃っていうのは、うん、一番こう費用削減の第一番に上がってくる部分には正直になってしまうので、まあそういった時には仕事量が減ったりとか、その都度その都度やはりどうやってこの波を越えていこうかっていうことを、まあ先代も含めてずっと悩みながら来ているところはあります
ね。列車の本数も減るし、車両も、編成も減ったりしたね、どの鉄道業界もじゃあ清掃もこの時間帯いらないねとかなってきますわね。従業員の方はもう来なくてもいいともね、やっぱりそういうね、精神面もあるし大変だったと思いますね。
でもそういうコロナはどうやって乗り越えていったんですか？
コロナはあのやはり、まず、
はい、
人が外に出ないっていう状況だったんで、はい、うん、本当に電車は当然走らせておられるんですけども、うん、
から
ですね。
鉄道会社もやっぱりものすごく苦しい状態だったので、我々もその辺の、まあ、清掃の周期が見直しの相談を受けたりとかする中で、やはり仕事のボリュームは若干大きく減るっていう部分はあったの で
定期的にオファーしていただいて、そのちゃんとこうお仕事として受け負って売り上げが立つっていうことのサイクルが崩れますよ ね。
どうしてもあの今までとは変わってしまう、
変わってきてしま
う、はい、例えば従業員さんを、これ言葉悪いんですけども、必要ないから、もうお休みしてくださいとか、やめてくださいいうとこまで追い込まれましたですか。
そうですね、あの本当に極端に周期が伸びたりとかっていう、あのお話もあったんで、その部分に関しては、まあ従業員さんにお休みいただく、もしくは、まあ、ちょっとこの仕事は自体がもうちょっとしばらくないから、もうちょっと一旦引いてくれるかっていうような話も、厳しいながらもする必要が出てくるっていうところがありまして、
あの先ほどちょっと打ち合わせというか楽屋で雑談してたら、やっぱあの時期にあのいい方スタッフがいて、いろんな努力をされたんですね、
やはりできるだけ人を残さないといけないということで、
どういう努力をされましたですか。
あ、その時期にですね、あの、はい、本社の事務員でですね、まあ、あの基本的に50代以上の女性ばかりのスタッフなんですけども、
はい、一番元気やね。
そうですね、オーバーダーさんの、ね、堀井美香さん、はい、JS さんも、はいね、
そうです、
はい、そうアラフィフですからね、先輩方、
そうなんです、そして、まあ、何ができないかって、まあ、ちょっと考えましたところ、お仕事を作れないかなと思った時に、飲食のおにぎり屋をキッチンカーを購入しまして、
はい、キッチンカー購 入、
購入しまして、私たち主婦でおにぎりを握って売ろうかっていうことで頑張りまして、3年間、はい、あのおにぎりを販売させていただきまして、はい、
事業の、まあ、なんだろう、こう、まあ、枝として育ててみようって、
初めての、はい、あの試みで頑張ったんです。
面白い、
まあね、あの施設おにぎりいっぱい売ってもそんなに会社をね、こうね、斜めになってもまっすぐできないと思う。おにぎり以外とも何かあるんですか。おにぎり以外も、
あ、ね、おにぎり以外ですね、その、その時も並行してお話し進めていた中でですね、はい、やっぱりちょっ と、何か物を売ることできないかっていうふうに、あの主人と相談してまして、はい、で、まあ、電車のステッカーとかを製作するときに、業務用の印刷機がちょっとあの会社にありましたので、
は
い、この印刷機を使って何か作れないかなっていうふうに最初考えました。
あれですよね、奈良の、福原さんが、ね、いつもやってくださる、
はい、大和鉄
道物文化部じゃない方ね、はい、夏のイベントの方で、はい、いつもこう入場者予約、なんか先行予約限定でしたっけ、うん、ステッカー
あれが、ね、
ヘッドマークみたいな可愛いやつ、
は
い、
ね、渡辺車両工業さんとやってからですね、あの予想で初めやってたんですけど、
はい、
やっぱりね、あのラッピングのねステッカーをそのマークにやってくれたんです、はい、ステッカーにやってくれて、やっぱりいい、
あですよね、あれなんかね、はい、渡辺さんが作ってるっていうのを伺ってたんですけど、はい、うん、あ、じゃあその技術っていうのを、まあ、これまでは、コロナ禍前までは、はい、鉄道の車両のみでやってたけども、はい、そういうこうステッカーっていう新たなグッズじゃないですけども、
はいはい、
B2C に、
はい、
まあ、手に届くようにした、
うん、そうですね、それがきっかけで、始めたんですけども、ま、最初はアクリルに写真を転写して、はい、アクリルフォトスタンドを作って販売しようと考えまして、
はい、
始めたんです。じゃあその印刷技術は最初は、はい、まあ、ステッカーで技術がある、
はい、
じゃあそれを一旦アクリルに、
はい
はい、してみよう。
アクリルにしてみようと始めたんですけど、はい、まあ、残念ながらこちらはちょっとほとんど需要がなく終わってしまったんですけども、アクリル、その時にまあアクリルの素材を使って、作った商品っていうのはものすごく魅力的だなと、美しく綺麗に輝きますのに、で、まあ、このアクリルを使って何か作れないかと次考えまして、はい、今長いことお世話になっております、ケハ電鉄様の車両のデザインを作って、なんか電車グッズを作れないかなと考えまして、で、まあ、その中でもアクリルを使った商品となると、やっぱり筆頭にアクリルスタンド、アクスタと呼ばれるものをちょっと、
そうですね、推しの、ね、
そうです、推しグッズとして皆さんよく購入されるアクスタ、でも単なるアクスタでは面白くないなと思いまして、 何か今までに世の中にない面白いもの考えられないかなとずっと模索しまして、うん、でまあいろいろと探してる中で、はい、なんかバラエティショップに行った時にですね、はい、単なる四角のアクリルキューブボックスみたいな、はい、組み立て式のアクリルの商品を見つけたんですね、
うん、なんか見たことあるかもな、うん、そういうの、
はい、はい、もうそれが私電車に見えたんです最初見た時に。
おなるほど、
あこれこれだと思いまして、うん、それを購入して主人に見せて、うん、これで電車の模型を作れると思うんだけど作ってほしいってお願いしまして、
はいはい、あじゃあそれが冒頭にプロフィールご紹介した時 の、はい、そのアクリルグッズ事業っていうところにつながってくる。
そうです、はい、
面白い。
立体でアクリル模型を作ることできないかなって主人に相談したところ、はい、主人がやっぱり建築士 の、 免許とかも持って免状も持ってますので、はい、作ること何か作ったりすることがすごく得意なので、うん、まあっという間に形にしてくれまして、うん、でもいい、もう喜びして2人でこれでなんとか頑張っていきたいねというふうなきっかけになります、
う
ん、
あじゃあこの、アクリルのグッズ事業っていうのはもうまさにコロナで生まれて、
はい、
今まあ、鉄道イベントなどでもね渡辺車両工業さん結構出展なさるようになったけれども、
はい、
まあ、直接この、まあ、京阪に乗るようなお客様とか近鉄に乗るようなお客様と、はい、まあ、接する機会として、
はい
はい、まあ、力を入れてらっしゃると、
はい、
へー、ホームページもめちゃくちゃかっこいいですね。
ね、
好きなものを自分好みに輝かせる、これ光当たるとめっちゃ綺麗なんですね、ピカピカでね。
ありがとうございます。本当に光を当てると、はい、商品の価値が1ランクも2ランクも上がってるんじゃないかなと我々は思ってアピールしてるんですけども。
あそうなんですね、うん、わなんか車両の種類もなんか増えてますよね。なんか、
はい、
近鉄さんのグッズに関してアクリルの車両に関しては、うん、結構福原さんがお手伝いされてるって監修
ね。私がですね一応アドバイザーとして、はい、ご協力させていただいてるんですけども、うんうん、渡辺車両工業さんやっぱりね、やっぱり車両屋さんですわ、
うんうん、
もう上がっとく自身がほんまにいい写真で本体で上がってきます、
はい、
で僕はこだわるのがこれはね、うん、NGH とか、車両がね走るもんではない、
はい、
またプラモデルのように一つの組み立てるんじゃないんですね、
うんうん、
置物としてドーンと置いて先ほどの、ね、光が輝いたら、はい、もう見方が違う。僕はね好きなのは自分のデスクの後ろにも置いてるんで車両を置いてねこう体をねこう下げて横から見るんです ね、
そうですよね。
横から見るともう私運転経験あるので、
はい、
運転してる時に雰囲気がこれ乗っとったなとかね、もう本当にね実は流線形で曲線部分でも、
はい、
実はアクリルはね曲線がねバチッとできないんです、
難しいですよね。
でもね見てたら曲線の例えば丸い部分もちゃんとですね、はい、うまくデザインしてると屋根が曲がってるとこだとかですね、近鉄の1万100系ビスタッカーがあるんですけども、はい、それも本当に前から見たら A 編成の丸いとこやなとかですね、うん、これボンネットバス、これ奈良交通さんのこれまで試作品ですかね、もうそろそろ、
はい、
もうすぐ、はい、もうすぐ、はい、
これオーディションのツアーで乗ったやつじゃないですか、
はい、黒野さんと私とね、あと2人で、うん、
宮
城
さんと、
はいはいはい、バスでもうそれもね、ボンネットバス前丸いでしょ、
はい、
そこまでね再現してると
ね丸く見えるね、
はい、
でもアクリルをよく見るとも
ちろ
んまっすぐなんですね、
はい、そうなんです、
素敵、
はい、
あとタイヤのところとかも綺麗に切ってあるからより立体感が本物っぽく、あと後ろに見える、
はい、
ボンネット部分のお顔の前面から、
はいはい、
奥にちょっと入り組んだところにタイヤがあるので、
はい、
すごくこう立体感がより伝わるアイテムになって、これ奈良交通さんめっちゃこれ売れるんちゃう？
奈良交通売れると思うよ。はい、はい、
すごい。
これでも私違う奈良交通さん、はい、こちらのラジオ出ていただいたんです。気合い入れてました
ね。気合い入りますよね。はい、これ雪丸もびっくりよ。
奈良
交
通さんね、バス、はい、特殊なバスがたくさん、ボンネットもそうですし、はい、3枚扉のバスも。
三枚
とかいいですね。これ皆さんね、買ってからね、詳しく言います。だからもう少しね、我慢していただいて、
はい、
まあ、世に出るときをね、絶対ね、お手に取っていただきたいですね。
はい、素敵。いや、でも、このグッズっていうのは、 は どうですか、実際にこう手に取っていただいて、うん、これまでのお客さんは、まあ、主に京阪グループさんだったわけですよね、はい、で、まあ、B2C になって、うんうん、私あの渡辺車両さんと初めてご一緒したのはあのテレビ大阪さんの毎年恒例 の、ねうん、あの鉄道博、はい、イベントでだったんですけど、はいはい、なんかそこでこうお知り合いにならせていただいて、はい、あのお客様にも結構真摯に接客されてる姿とかが慣れてらっしゃるように見えたんですが、全く違うお仕事ですもん ね、これまでと、うん
はい、そうですね、本当に、ま、おにぎり屋さんで、うん、先ほどの話じゃないですけどちょっと接客の方を学びまして、うん、お客様とお話しするのノウハウはその辺で少しみんなスタッフも身につけてくれてまして、うんま、販売するものは違ってますが、みんなあのスタッフみんなあの一生懸命あの、はい、あの PR してあげしながらあの販売してくれてます、
すごい、はい、でもその時に培ったノウハウが、
はいね、役に立っております、うんはい、
なんか朝ドラみたいですね。
いや本当ね、苦労されて、ねうんあのそれ以外にもねあの京都の飴ですね、
うんはい、あ飴
お茶の飴をね、
はい、されたりと見たといてもあめっちゃ美味しかった、
美味しいですよ、はい、
ありがとうございます、ね、それもあのうちの事務員さんが、うん、と京都の和束町出身の事務員さんがいまして、はい、で渡辺車両で何か物販事業を始めるんであれば、私の地元の、京都和束町の町には一つしか、うん、あのお土産店がなく、まあ、そこにもほとんどお茶の葉っぱはいっぱい売ってるんだけども、うん、グッズがほとんどないと、でたくさんのお客様が世界中から来てくださるのに何かお土産で持って帰っていただくものがないっていうのをちょっと懸念されてまして、うん、何か渡辺車両で作ってもらえないですかねっていうご相談を受け、うん、相談を受けたところからちょっとご縁ができまして、で和束町の、 あの、茶葉を使った飴、うん、飴ですね、うん、大阪で飴ちゃんなんですけども、
飴ちゃん、環状線乗ってたらもらうやつ、
そうですそうです、みんな忍ばせてる
もらおうからね、
はい、でほうじ茶ラテ飴と和紅茶飴と抹茶飴の3種類の茶葉、全部和束町さんの茶葉を使って、はい、OEM であの京都のこれお店なんですけど、OEM であの飴を作って販売もさせていただいております、
はい、
すごい、いろんなこと手掛けられていらっしゃるんですね、うんうん、ま、でもそういうグッズだったりとかその飴ちゃんきっかけで、はい、より渡辺車両さんのことを知っていただいて、はい、の本業にも返ってくるっていうか、うん、その事務員さんがあの生き生きとそうやって接客されることで、はい、うん、なんかこう清掃の担い手とかもなんか生まれてきそうですけどね、うん、そうですね、どうなんですか、
ね、はい、どこでもね人手不足なんですけども、うんうんうん、ね、こういうね会社があると、あの今 AI 時代とか言うけどもそれだけでは終わらないんですね、
いや終わらないね、だって物理的に汚れたものはきれいにしないと治らないから、
そうなんですね、だからそういうのもね、あの愛を持って接してますので、はい、愛があるんかですわ、
あるんですあるんですよね、
あります、
どうですか、実際その B2C の取り組みをする前とした後で何かこう聞こえてくる声って変わります、社長照明さんとしては。
そうですね、うん、やっぱりそのまああの事務員もそうなんですけども、あの清掃のスタッフでも一部以前はその、うん、ハウスクリーニングみたいなことも少しやらせていただいてまして、うん、そういった時にやっぱり B2C のお客様のところに行くのはまあ甘えもあるんですけど、 B2B の場合気にしなかったようなところもやはり気にしないと仕事にならないっていうところがあって、それがやっぱり今度 B2B のお客様のところに戻った時でもその気持ちで、そういう企業様相手の時でも見えないところもきちっとやるっていうのを、まあ改めてっていうか、そういった分でフィードバックはできているのかなと。でまたまあそういった清掃スタッフも、うん、あの気持ちの部分で、まあ、自分をこうアップデートしてくれることで、はい、まあ、新しい子たちもそれで長続きしてくれたらなとは思ってるんですけど、まだまだやはりあの手探りの状態ではあります、
うん、あ、そうなんですね、はい、いやでもね、これ両輪できっと良くなっていくのかなっていう気がいたしますし、うんうんうん、あとまあ渡辺車両さんいいなって思うのが、 やっぱグループの京阪グループを主にメンテされてるってことは、うん、車両基地に入れるってわけですよね。
はい、
ですよね。はいはい、じゃあ、あの森口車庫の時代も入ってたってことですよね。
う
ん、
そうですね。私はもう当然寝屋川車庫ができてからしか、うん、あの仕事に携わってないんですけども、先代、先々代、まあ、
加藤さん、
はい、はい、先代はあの高校生の時に親元でアルバイトとして、うん、はい、森口車庫で洗ってたっていう話は生前聞きましたけども。
車庫深草の時とかも入ってるんですかね。
そうですね、今はもうマンションになってしまってますけど。
そうですよね、
はい、黒さんそれ仕事やで、ね、仕事で入る。黒さんは鉄道ファンに入る、ね、そこは違う
よ ね、 ね、はい、あのまさかね龍谷大前深草って名前変わると思わんで、うん、ね、
変わりました、
ね、そう立命館、はい、高校もあるよっていうね、あそこで立命館前やったらあかんかったんかっていうのを母校として思うんですが、はいはい、置いといて、であとはでも他にもグループ会社でいうと、うん、どこをやってる、
あのその流れで、はい、あの京阪グループのエーデンさん、
は
い、はい、
こちらの方 も
ツアーで車庫入ったもんね。
車庫入りましたね、はい、あのめちゃくちゃ良かった
で、はい、あと、はい、
あと、まあ、これはスポットなんですけども、はいはい、うん、あの京北さん、ランデンさんのお仕事
を、
はい、少しやらせていただいたりとか。
京北さんはね、ちょっとツアーでね、入れへんかったんでしょうね。
車両はね。
でも
車両はね。はいはい。はい、まあ、次は車両入れてください、
ね。入れてくださいね。はい、そして、はい。
そうですね。あとは、まあ、まあ、以前からやってるのは、まあ、あの電車ではないんですけど、京阪バスさんだったり、ね、まあ、高尺バスさんであったり、
ね、
京都バスさんであったりっていう、まあ、京阪グループ、はい、の中で、まあ、お仕事はいろいろと。
八幡のケーブルとかは、
あの八幡のケーブル、
メーテル乗ってたやつ。
そうそう、
八幡のケーブルもあれ、京阪の本線の車両部が管轄のケーブルになるんですけど、
あ、
まあ、あそこのまあ、車両の、うんうん、あの窓ガラスのフィルムを貼ったりとか、そういったことは我々でもさせていただいたり。
すごい、やっぱいろんなとこ入れるんよ、うん、ね、岩清水八幡宮参道ケーブル、名前名古屋って、
はい、
八幡ケーブルじゃあかんのかいう話、ね、
でもあの分かりやすくなりましたけどね、初めて行く人はね、八幡ケーブルイコール岩清水のイメージが分からなかった方もいた。
そかそか、八幡市じゃ分かんないのか、うん、そっか、ごめんなさい、
はい、
失礼します。京阪の席なんで、あの言うてるだけです。
黒さん京阪しとってますので、
うん、ほんまの、だって鉄道好きになったきっかけがやっぱ京阪ですから、なんか大阪の寝屋川から、うん、こんなに頑張ってる会社さんがいらっしゃるっていうのを私がちょっと知ることができて、うん、もうそれだけでもう嬉しい温泉駅なんです
ね。嬉しいですね。2022年開業の駅ですね。はい、新しい駅ですね。はい、本線に戻して、
はい、でもそっか、じゃあまあ、またなび車両さんにもしその入られる方が今後いらっしゃれば、
はい、
あのメンテもできるし、はい、まあ、車両基地も入れる、うん、そしてなんか洗剤にも詳しくなる、はい、で場合によってはその B2C で、ね、うん、グッズ販売でお客様とコミュニケーションも取れる、はい、いろんな部門があるんですね、
は
い、
あのね、私のチーム福原というか、まあ、一生懸命応援してくれる方
は
ね、
はいはい、ブランディングメンバー、
ね、2人がね、
うん、
あの1人は JR 東海のお掃除鉄さん、
あ、そうなんですか、
はい、鉄道好きでお掃除、もう1人が、JR 西日本さんの方に入ってるので、
すごい、
はい、渡辺車両工業さんもね、もしね行きたい方ぜひとも、
確かに、
はい、お電話してください、
ね、
はい、
キア鉄、
ぜひ、
はい、
ね、お待ちしてます。
本当になんかあの募集とかされてるんですか。
万年してます。
あ、そうです
か、はい、行ったらあかんね
ん。あ、なんか、ね、帰ったら行こうかな。
さっきも打ち合わせでね、あの、お掃除できてね、あの、本来とお金もらえますよとかね、言ってたでしょ。
そうそう、
ツアーの方お金払って。
だって小湊鉄道のなんかツアーで、みなみらさんと田中一江さんってあの、鉄道タレントのことね、うん、3人で、お客様募って、うんうん、みんなで車両掃除しようっていうの、とんでもないツアーがあったんですけど、みんな喜んでね、磨くんですよ。やっぱ嬉しいですよね、好きなものが綺麗になっていくっていうのは。逆にやっぱ汚れてると悲しいし、はい、うん、ね、拭いてあげようかって思うの、なんかあのローカル線とかね、
はい、僕いつもあのローカル線乗ったら、うん、あの降りて窓拭いてます
やりたくなりますよね。
それは自分がね写真撮るために綺麗に写したい窓拭いてるだけですからね、はい、
ね、うん、何の話やでもない。でもやっぱケア鉄、お掃除鉄大事ですよね。
はい、大事ですね。やっぱり、うん、本当にね、爽やかで走ってる京阪電車さんが、うんうん、もう皆さんいいなというのはそこなんですね。
はい、
あの縁の下の力持ち、浦方さんが一生懸命やって、うんうん、あの素敵な、まあ、京阪さん以外でもね、よその鉄道会社のいい車両が出るのがそれなんですね。
いや本当、うんうん、でもせっかくやっぱデザイナーさんとかが綺麗に作ってくれた車両をやっぱりよりいい状態でお客様に届けられるのは、はい、やっぱその皆さんだったりとかが、
はい、
ね、あの頑張ってくださらないとそうはならないから、うん、がっかりさせちゃうケースもあるし ね、
おっしゃる通りね。まだまだ喋りたいし、うん、あのアコデの話もいっぱいしたいけども、
そうですね、ちょっとあの、うん、じゃあ引き続きちょっと後編という形で、
はい、
またあのスペシャルな、
来週来てもらいます。
そうですね、はい、あのお二人にもお見つけいただいて、はい、ちょっとアクデンもあの組み立ててみたりとかしたいんですけど、
は
い、
ぜひぜひ
お付き合いいただけますか。
今ちょっとあるんですね。
そうなんですよ、私が大好きな Q3000 系特急車が出たんです。
はい、あの、ね、私の大好きな近鉄 1A8A、はい、あれビスターか昔のビスターか火の鳥もありますので、はい、あの、はい、いろいろ出ております。はい、
じゃあこの辺りも、まあ、はい、
はい、
来週、
はい、
はい、ちょっと接続させていただいて、
はい、
じゃあお二人には来週も、
はい、
はいはい、お乗り継ぎいただきますので、
はい、
よろしくお願いいたします。ということで鉄道さん、はい、いらっしゃいでした。はい、あっという間にエンディングのお時間でございます。はい、はい、ねえ、ちょっと渡辺さん、ね、暑かったですね。
あのね、あのもう本当にこの様うまくもう引き出しを出して、ね、うんうん、
いやいやいや、
パスを出していただいて、渡辺さんのね、ご夫妻も楽しくねお話をしていただきました。
していただけたかな、
うん、もう今回も内容濃いね、
濃いですね、
天空マリーの、うんうん、渡辺車両さんのねご苦労、渡辺車両工業さんのご苦労もこうついろいろと伝わりましたので、
ね、
はい、
やっぱりあの京阪さんには長らく乗せていただいてますけど、
はい、
まあ創立が確かね68年とかおっしゃってたと思うんですけど、
はい、僕の年代一つね、
あ、お前後輩やん。
あの僕は69年、うん、
はいはい、
ですので68年やから、
うん、68年
1年後輩
でも今年古希ですもんね。
古希だから2年後輩な
んですか。2年後輩で、
はいはい、
もう先輩、
大先輩や、もうどこまで続くんや
っていう感じ
で、はいはい、
昭和33年っておっしゃってい
たので、私は31年です。
あ、そうそう、はい、あ、これね、はい、ちょっと楽屋でご取材させていただいた時には、
はい、
でもそんなに私がもうこう多分習い事でバレエとかで使ってた時から、
うん、はい、
だから高校時代とかじゃない時からもずっと渡辺さん一家が支えてくれてて、
う
ん、
はい、
あのピカピカの車両があるんやって思うと、うんうん、なんかうるっとするとこがありましたね。
はい、あの京阪さんね、よく乗るんですけども、うん、あの、ま、僕、まあ、若い時乗ったんですけども、やっぱりね、うん、あの綺麗です。
綺麗ですね。
古い車両も綺麗にメンテナンスしてますし、そうそうそう、であのよく、外が地道のとこから入ってきても土があんまり電車の中にないと、
う
ん
う
ん、多分ターミナルで綺麗に清掃したり車庫に入って綺麗に磨いていただいてるんかなと思うんです ね、
うん、
ね、本当に目に見えない努力はされてると思います。
はい、ね、ちょっとその魅力が伝わったら嬉しいです。
はい、
私もちょっと寝屋川帰って働くんやったら渡辺車両さん行こうかな。
それ個人的に
個人的に
車両にあのブラシで
車両基地に入りたいから、はい、はい、でもね、一日ちょっと体験とかしたいくらい、ね、
しんどいよ、
しんどいか、
ね、仕事になると、はい、
ね、まあでも、はい、とても魅力的な大事なお仕事だなっていうこと
を、はいはい、大切な、ね、安全の仕事でございます。
はい、うん、学ばせていただきました。
はい、
さあそれではですね、あのエンディングお便りもちょっと今日もね、
はい、
あのいくつかピックアップしていきたいと思います。
はい、
ハッシュタグトレカツラジオ1155で、
はい、
お、番組スポンサーのキリクシャテックさんから、
お、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、トクちゃんが出演した時に、
はい、
ブログ更新しましたって、
はい、
タグ付きで告知を多分つぶやいてくれてた時のコメントです。
はい、
はい、実は、てんてんてんてん。収録見学させていただいておりました、キラキラと、はい、でアーカイブで再度楽しませてもらってます。
はい、
ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
ちょっと聞いていただいてるんですね、
嬉しいですね、はい、
ね、ありがとうございます。でそしてですね、あ、特ちゃん会はね結構たくさん反響があって、
はい、
N さん、 N2 ダッシュさん、
はい、
私は人見知りほぼしないのですが、特、
はい、
ちゃんは人見知りなんですね、はい、って、うん、そこに、ずっと話しかけていた久野さん、ある意味すごいか、
すごい、すごい、
確かに
すごいよ、
そうですね、
私も
人見知りしないからね、
うん、
はい、
僕も人見知りするんですね。
いや絶対ですよ。
じゃあほんまやで。何回かお会いしたらいいんですけども、はい、初めて会うとき人見知りします。
うん、でもそしてかつては福原さんも人見知りだったって今のお姿からは想像できないですね、はい、といただいてますね。
いや僕もできないですね、うん、昔なんて人見知りやったんかなと。
ほんまや、ね、
人前で言う話できなかったし。
嘘やー。いや
本当。助役はね、部下に対してね返事するんですね、はい、それできなかったもん。
本当、うんうん、いやでもね、すごいいい締めの言葉いただいてて、はい、立場が人を変えるとはよく言ったものですと。
はい、
うん、はい、ほんま
にね、うん、そう言っていただいたら非常に嬉しいです。嬉しの温泉です。
嬉しの温泉駅です、はい、どうぞどうぞ使ってください
ね。使いました。
入れました。あとね、大井川の鳥居フェスタについてもつぶやいてくれてました。
はいはい、
ああ確かにステージを見ていると後ろでずっとニアが喋ってましたね、
はい、
そのうちソドウ島にクノというキャラができているかもしれない、はい、できないでしょできないでしょ
いやいややりましょう。
なんでしょう、はい、ちょっと言うときます。
うん、
池田さん経由で、
はいはい、
県に戻り、はい、知らんがな、ね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
皆さんたくさんね、はい、つぶやいていただいて、はいはい、こうやってちょっと遅延しつつご紹介していきますので、
はい
はい、
もう本当にねメッセージ非常に嬉しいですので、うん、どんどんお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、さあそれではここでお知らせです。
はい、
まず福原さんから、
はいはい、私の方からですね、はい、まあ、ちょっと水面下で本を書いておりまして、うん、その本がなんと6月の9日発売決定になりました。ありがとうございます。はい、まあ、割ブックさんというね、まあ、純大手さんの割ブックさんからですね、
うん、
近鉄学、近鉄学ぶと書くんですけども、はい、近鉄学元名物広報マンが解き明かす、うん、日本最大私鉄の強さの秘密という形でね、うん、本を書きました。これも黒島氏書きました。黒さんはこの後紹介する阪急本に負けないぐらいにですね、お互いに切磋琢磨しております。はい、もうすでに、インターネットと、はい、Amazon を含めてね、いろんな大きなところを募集しておりますので、はい、ぜひとも購入をお願いします。はい、そして、6月の28日、うん、これ奈良県の王子なんですけども、
はい、
急遽収録のちょっと前に決まりまして、王子町主催のマルシェがございまして、うん、こちら男女、共同参加のですね、フェアをさせてもらいます。
あら、いい。
はい、あなたらしさが社会の力ということですね。まあ、男女それぞれね、個性をね、あなたらしさの、社会ということで、私そこでも、トークショー、講演をさせていただきますので、ぜひとも6月の28日、王子の、リーベル王子でお待ちしております。
はい、はい、ぜひぜひ、
はい、
王子町はね、男女、共同参画の結構取り組みもしっかりなさってますからね。
はい。はい、
うん、
私もね、はい、いろいろとね、女子社員とかですね、非常にすごい優秀な女子社員のことも褒めたり、褒めというか、いろんな話を聞いたりしてますし、もちろん男性の方も、ね、頑張っていただけないので、私も力になればと思っております。はい、一方、久間さんは？
はい。それでは、私からもお知らせです。
はい。
阪急電鉄とファン大研究特本、
はい、
7冊目の鉄道本絶賛発売中でございます。
はい、もうすごい人気で、はい、ある方から、うん、もう予約したというのをね、は
い、
どんどん聞いてますので、
多
分も読んでると思いますけど、また反響を教えてほしいですね、
はい、あ、そうですね、
うん、ここが良かった、面白かったとか、
うんうんうん、ここやっぱそうですね、うん、やっぱ良かったよみたいなのと、うんうんうん、ダメ出し来たらどうしよう。
ダメ出しはもうやめといてください、うん、黒も私福原も割と、はい、弱い方ですので、
ガラスの10代、
はいはいはい、
いやいや、でも本当にあのご感想でもやっぱでもね、阪急、はい、さんだったりとか、うん、
はい、
一緒にこうゲストとして乗り入れていただいた皆さんがね、喜んでもらえるようなコメントだとやっぱ、
はい、
ちょっと嬉しいとこだと思います
ね。もちろん反省は我々は絶対にしますので、ラジオにしてもはい、しますけどもね、はい、応援のメッセージいただいたら、より良い、うん、いいものができるかなと思いますね。はい、
なんか日々反省ばっかしてる人みたいなコメント
があるんですけど、いやいやいや、
はい、
上に目指しましょう。
そうですね、
地下に潜らずに上ね、はい、
はい
はい、
結構第1版たくさん吸ってもらってるんですけど、
はい、
なるべくちょっと重版目指していきたいので、
はい
はい、よろしくお願いします、
はい、
まあ、詳しい情報はですね、トレカツラジオの過去回にもございますが、
はい、
著者は久野智美、そして、はい、監修に、ホリプロ南田裕介マネージャー、はい、はい、名誉マネージャーですね、そしてリールウェイプロデューサーに、まあ、監修役として阪急電車館館長の藤田正之さんに乗り入れていただいてます、
はい、
ゲストもとっても豪華です。
赤江珠緒さん、上野浩平さん、そして、はい、井原香織さん、フューバーウェルズの野月貴弘さんと、はい、はい、本当にもう情報満員乗車なので、はい、お乗り遅れないようにゲットしてください、
はい、
さあ、そして5月の27、28、はい、水木とですね、はい、鉄道技術展、こちらの人、物、町をつなぐという形で、はいはい、開催されている期日の中でですね、はい、この2日間私出演をさせていただきます、はい、まずは27日水曜日、はい、安全で持続可能な鉄道システムの確立に向けてというですね、テーマでゲストの MC そしてパネリストを担当いたします、
はい、
で28日、はい、レールウェイデザイナーズイブニング、こちらは毎年恒例で行っております、ゲスト MC を担当いたします、
はい、
ちょっとね、こっちの方がちょっとカジュアルなイベントかなという感じなんですけれども、さまざまなデザイナーの方も集まるイベントになるので、
はい
はい、情報交換とかしたい方はですね、はい、ぜひいらしていただければ幸いです、
はい、
はい、
これ場所はですね、インテックス大阪、大阪の、ね、はい、南港の方にありますけども、ぜひとも ね皆さん、はい、いただきたいと思います、
はい、ご乗車お待ちしております、
はい、
さあ、そして6月13日、ひたちなか海浜鉄道の周年記念祭、
はい、
こちらも毎年恒例でお呼びいただいております、ゲスト MC を担当いたします、南田名誉マネージャーとともに出ますので、はい、いつもの感じですが、ぜひね、
いや楽しみですね、
はいはい、今年も乗り入れていただければと思います、
はいはい、
さあ、そしてこちらも決まりました、6月の14日、
はい、
阪急電鉄ファン大研究特本、はい、発売記念イベント実施いたします、
おめでとうございます、
ありがとうございます、紀伊国屋書店の梅田本店さんで、藤田館長と一緒に、はいはい、トークショーを行いますので、はい、詳しくは紀伊国屋さんの X そしてホームページなどチェックしていただければと思います、
はい、
そして BS 富士鉄道伝説スペシャル、メンバーは MC 久野ともみ、ダリハリ吉川さん、そしてホリプロ南田さん、そしてスーパーベルズ野月さん、でさらに、ジャーナリストの梅原淳さんといつものメンバーになります、はいはい、で今回ですね、野瀬伝に石丸健次郎さんと2両編成でロケに出ておりますので、
関西まで来ていただいたんですか、ありがとうございます、
日帰りでした、
おれ
あっという間やった、
はいはい、
でも楽しくロケしてますので、はい、ぜひちょっとね、阪急グループ続いてますからね、
そうですね、
はい、ご期待ください、はい、さあ、そして最後に番組からもお知らせです、
はい、
この番組ではお便りを募集しております、 Apple のポッドキャスト、 Spotify でご乗車の方もスタンド FM のレター機能からお寄せください、
はい、
さあ、そして公式 X のフォローもお忘れなく、トレカツ1155でやっております、
はい、
ハッシュタグトレカツラジオ1155でポストしていただきますと番組で読ませてもらいます、
はい、
ぜひ合わせてお寄せください、
はい、お待ちしております、
はい、というわけで、
はい、
今週もお時間となりました、
いやーね、本当に楽しい放送をさせていただいて、うん、もうワクワクしながらもうね、喋りましたね、また時間オーバーです、は
い、時間オーバーして、もうなんか特番ぐらいあるのよ、
ねえねえ、
BS 富士鉄道伝説特番ぐらいある、
いや、それ以上歩いちゃいますか、はい、
そこまではないけど、はい、一応30分番組でスタートしましたからね、
あれ30分やったっけ、はい、
でもコーナーだけで30分ぐらい、
ね、はい、
はい、ということで、
はい、
区切り区切りでいいのでね、ここまでご乗車いただいて本当に今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
はい、さあ、それでは終着駅のお時間です、
はい、
はい、お相手は久野智美と
元近鉄の福原でございました、
車庫に入る回送列車です、
入港よし、
この番組は奈良歴史芸術文化村、旅行読売出版社の協力と、キリクチャテック、渡辺車両工業の提供でお送りしました。
つなげる、広げる、未来のレール、キリクシャテック。